皆さん、こんにちは。今日は神の家族ということにつきまして、メッセージをさせていただきたいと思っております。はじめに、流行語大賞の話をさせていただきたいと思っております。毎年12月の、初めになりますと、新語・流行語大賞というものが発表されます。その年1年間に発生した言葉の中から、世相を軽妙に映し、多くの人々の話題に上った新語や新しい言葉や流行語を選び、その言葉に関わった人物や団体に対して表彰を行っています。ノミネートされた言葉の中から年間大賞が選ばれるのですけれども、2017年はインスタ映えと忖度という言葉が年間大賞でありました。また2018年は何かと言いますと、カーリング女子日本代表チームの LS 北見がよく用いていたことで注目を集めた、そだねという、ちょっと発音合ってるかわからないですけど、選ばれております。そうだねっていう言葉の北海道の、方言ということで、あります。そして2019年の年間大賞ですけども、そちらにちょっと書かせていただきましたが、ワンチーム、この言葉が年間大賞として選ばれております。ワンチームというのは、日本が史上初のベスト8進出を果たしましたラグビーワールドカップ2019の日本代表を示す言葉でありまして、多国籍な選手で構成された日本代表を率いるジェイミー・ジョセフヘッドコーチが掲げたテーマ、選手と共に考えて、そして掲げたテーマであると言われております。ラグビーの日本代表は7カ国15人の海外出身選手を含む31人が、リーチ・マイケル首相を中心に桜の戦士ワンチームの旗印のもとに結束して、日本中にラグビー旋風を巻き起こしました。生まれた国や、また使う言葉や文化、年齢なども異なる選手たちが集まって励まし合い、助け合い、心を一つにして一つのチーム、ワンチームを築き上げていったということで、年間大賞にふさわしい、そんな言葉かなというふうに思っておりました。そしてこのワンチームという言葉を聞きました時に、私は神様ご自身が私たち一人一人を神の子供とする、神の家族としたいと願っていてくださる、その神様のお心に通じていくものがあるように感じました。ここで、新約聖書から開かせていただきたいと思っております。エペソ人への手紙の3章というところですけれども、第3版の聖書ですと376ページ、17年版の聖書ですと387ページ。すみません、私の、お読みする聖書は2017年版のものですから、ちょっともしかしたら版によってちょっと訳が異なっておりますけれども、2017年版の方で読ませていただきたいと思います。3章の15節という、その1節だけ目を留めていただけますでしょうか。天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。このエペソ人への手紙というのは、使徒パウロが書いた手紙であるというふうに、エペソ人への手紙の最初のところに書かれております。そしてパウロはこの3章15節の中で、神のことを天と地にあるすべての家族の家族という名のもとである御父というふうに、そのように形容しているわけであります。日本には 八百万の神、漢字で書きますと800万と書きますけども、まあ、800万と書いて、八百万と読みますけれども、八百万の神がいるというふうに言われることがあります。この八百万には、数え切れないというですね、そういう意味が、あるそうでありまして、日本には、まあ、数え切れないほどたくさんの神々がいるというふうに、言われて、おります。しかし、これらの神々は人が考え出した、人が作った神で、あります。しかし、聖書で語られている神は人が作った神ではありません。神は宇宙を作り、そして地球を作り、その地球の中に命あるものを作られました。人をも作られたお方、それが聖書が語っている神であります。聖書は神は唯一であると語っています。また、神には父なる神、子なるイエス・キリスト、聖霊というですね、三つの人格的存在があるというふうに語っています。このことを三位一体というふうに言うこともあります。三位一体という言葉自体は聖書には記されておりませんけれども、聖書に記されていることを短く端的にまとめている言葉であると思います。三位一体の神、これが聖書が示している神であります。そしてパウロはこの3章15節の中で、すべての家族の家族という呼び名のもとである、みちちと言っています。このもとというのは、まあ、ルーツというとも言えると思います。みちちは天と地にあるすべての家族のルーツである。これは何を意味しているのでしょうか。日本の学校教育においては、進化論が教えられます。私たちは、進化論というものを中学や高校などで学んできていると思います。人は、猿から進化してきたと教えられてきたわけであります。そしてこの進化論によりますと、人のルーツというのは猿であり、そして猿のルーツをたどっていくと、アメーバのような小さな生命体であるというふうにことになります。そしてこの進化論を発表したダーウィンですけども、彼はこのように語っています。今後、世界のいろいろな地層を掘っていくならば、地球上の至るところで種と種の間の生物の化石が至るところから出てくるでしょうと言いました。それは猿から人に絵の途中の生物もいるでしょう。また、他の種から他の種ということで、進化してきたということを考えていきますと、途中の生物がいるわけですから、それが、もう至るところで出てくるでしょう。それが進化論を証明するものとなっていくでしょうというふうに彼は語っていました。しかし、地球のあちこちで発掘した化石、1億個以上あると言われておりますけれども、種と種の間の生物の化石は一つも見つかっておりません。進化論が正しいならば、地球の至るところからその中間の生物、中間の種の生物の化石が出てきてよいわけでありますけれども、どこまで地層を掘っていっても見つかっていません。そしてアウストラロピテクスという言葉を私たち学んだ気がするんですけども、人類の祖先と言われたそのアウストラロピテクスのその地層よりも下の地層から現生する人の骨が見つかってきておりまして、地層というのは下に行くほど古い年代になりますので、進化論ではこのアウストラロピテクスよりも下の地層から人の骨が出てきたことを証明できないでいると。そしてそれは都合が悪いものですから、あまり公表したくないという状況にあるということであります。神様は創世記の中に 種類に従って創造したということを書かれています。ですので、猿は猿、人は人として神様が作られましたので、中間の種の骨が出てこないというのは、聖書を後押ししているその事実であります。そして、人を作りになったのが神であるならば、人のルーツは神ということになります。神様が人を作りくださいました。また、聖書の中には罪という言葉がたくさん出てまいります。聖書を読んでいきますと、至るところにこの罪という言葉出てまいりますけれども、聖書が語る罪の根本的な意味は、的外れという意味があります。人は神によって作られ、神様の素晴らしさを褒めたたえるものとして、神によって愛されるものとして作られました。人はその人を作ってくださった神を目的として作る、生きるものとして作られたものでありますけど、その神から目を離し、自分中心に生きることを聖書は罪というふうに呼んでおります、語っております。最初の人アダムとエヴァが蛇に扮したサタンにそそのかされて、そして神様が取って食べてはならないと言われた木の実を取って食べたことが創世記の中に記されております。時間の関係で開きませんけれども、サタンにそそのかされ、そしてアダムとエヴァは自分の意思でその木の実を取って、食べました。善悪の基準というものは神が定めるものでありますけれども、人は神のようになろうとし、神に代わって善悪を判断しようとしました。その結果、人は神という目的から、的から離れ、自己中心に生きることになり、そして神から離れた結果、人は命の源である方から離れた、切り離されたことによって死ななければならないものとなった、死ぬものとなったと語られています。罪が入る前のアダムとエヴァは永遠の命を持っていました。永遠に生きるものとして作られていましたけれども、罪が入ったその瞬間から人の命は有限になりました。人は神によって作られましたので、神様はその罪を犯した人、堕落した人を滅ぼしてしまうこともおできになったはずであります。しかし、神は人を愛してくださっているがゆえに、人を滅ぼすということをなさらず、一人子イエス・キリストをこの世に使わせてくださいました。ここでですね、ある方の出来事を通して、イエス・キリストがこの罪汚れた世に来てくださったということについて少し考えていきたいというふうに思っております。昨年ですけども、私は妻と一緒に水谷治氏の講演会に参加をしました。夜回り先生とも言われている方であります。感動的な講演会でありまして、あまりにも感動しまして、講演会が終わった後に、本の販売があるということで本を買いまして、サインしていただき、そして、最後まで残っていて無理を言って、写真まで撮ってきていただいたという、あのファンになってしまったんですけども、夜回り先生でとして、多くの本も書いておりますし、またテレビやまた新聞などでも取り上げられている方であります。ご存知の方も多いのではないかというふうに思いますけども、この水谷先生ですけども、夜間定時制の高校の教員に35歳になりました。そしてその時から夜回り先生として活動をしてこられた方であります。 水谷先生は昼の世界から追い出されて、夜の世界に行くしかなかった子供たちの存在に気づき、夜回りを始められました。パトロールっていうふうに言いますと、何かこう悪いことをしている子供を捕まえて、こう指導すると言いますか、子供に対して強い言葉をこう言っていくような、そんなまあイメージを感じますけども、水谷先生は明日への希望を失って傷ついている子供たちに寄り添うために、パトロールではなくて夜回りを始められました。そして、その講演会の中で、買ってきた本がこの原点という本なんですけども、この本の中に、次のようなことが書かれておりました。少しご紹介したいと思います。生徒たちをなんとか早く夜の街から家に帰そうと始めたのが夜回りでした。最初は自分の学校の生徒だけを対象にしていたのですが、すぐにすべての若者たちに声をかけるようになりました。あなた中学生？高校生？家に早く帰ろうと、夜の街にたむろする子供たちに声をかけ続けます。薬物の売人がいれば、彼らが去るまでその傍らに立ち続けます。帰らない子供がいれば、朝まで一緒に話し込みました。私は夜の街を行き場なく徘徊する子供たちが愛おしい。彼らは昼の世界の心ない大人たちによって夜の闇へと沈み込まされた子供たちです。だから彼らと出会うために夜の街に入っていきます。このように記されておりました。そしてまたこの本の中にはたくさんの気づいた子どもたちのことなども書かれていてですね、本当に涙なくしてちょっと読めない本なんですけれども、その夜の街には暴力団員をはじめとして子どもたちを蝕もうとする大人たちがたくさんいます。そしてその彼らにとっては、水谷先生が邪魔な存在でありまして、彼ら、水谷先生は、その暴力団員などによって、命の危険まで狙われるようなことがありましたけれども、危険を顧みずに、夜の街から子供たちを救ってきた方であります。子供たちを薬物から救い、また、さまざまな危険なことをしている子どもたちと寄り添って子どもたちを救ってきた方であります。そして子どもたちは、三谷先生は決して自分たちを責める人ではなくて、この夜の街に来てくれて寄り添ってくれる、話を聞いてくれる、そういう方であることが分かって、自分たちを愛おしく思ってくれているということを子どもたちは知りました。三谷先生はその苦しんでいる子どもたちのために自ら夜の街に入っていきましたけれども、イエス・キリストは罪人を救うために自ら人の住む世界に来てくださったお方であります。天におられて、天から人よ頑張りなさいと言っている方ではなくて、自ら神である方が人となってくださり、私たちと同じ肉体を持った人となってくださって、この罪の世界に来てくださった方であります。ここでヨハネの福音書の一章を開いてみたいと思います。第3版の聖書ですと172ページ。17年版ですと175ページになります。ヨハネの福音書の一章の一節から見てみたいと思います。ヨハネの福音書一章一節から四節までお読みします。はじめに 言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。ここで言葉と記されている方は神の御子イエス・キリストであり、イエス・キリストは永遠の昔から父なる神と共におられたお方であります。そして、この方によらずにできたものは一つもなかったとありますように、イエス・キリストはすべてのものをお作りになられたお方であります。そして、4節にありますように、この方には命があったとあります。命そのものである方であります。そして下の段の12節もお読みしたいと思います。1章の12節。しかしこの方を、すなわちイエス・キリストですね。イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。イエス・キリストを受け入れた人々、その名を信じる人々には神の子供となる特権をお与えになったと書かれております。神は全知全能のお方であられます。私たちがしたことだけではなくて、私たちが心の中で思ったことをも含め、すべてのことをご存知であります。その神に対して自分自身の中には悪い部分が、神様に対して隠しておきたいというようなことが全くないと言える人は一人もいないと思います。聖書の中に義人はいない、一人もいないと書かれておりますけれども、すべての人はこの神の前に罪あるもの、罪人であります。神は清いお方でありますので、罪ある人をそのまま許すことはできません。罪は裁かれなければなりません。これは神の基準であります。その裁きというのは、神の恵みが全くない永遠の地獄、永遠の地獄であると神は語っています。私たちはこの地上の中で何十年か、長生きする方は100年、あるいは120歳くらい生きる方もおられるかもしれませんけれども、地上である有限のその命が終わった後に神のもとに行きます。そして神様の恵みのある天の御国か、神様の恵みが全くない永遠の滅び、永遠の地獄か、どちらかの行き先となります。そしてその行き先は、私たちが今この地上で命ある時に決断しなければならないと語っています。神様のもとに行った時に、地上で神様のことを聞いてました。信じようか迷ってましたけども、信じれませんでした。でも、今神様に出会って神様がおられることが分かったんで信じますと言っても、もう遅いと神様はおっしゃられます。この今私たち地上でこの命ある時に選択する必要があるということを聖書は語っています。神は罪人の私たちを愛してくださって、そしてご自分の一人子イエス・キリストを使わせてくださいました。そのことによって私たちに愛が分かりました。 イエス・キリストは私たちの罪を背負って十字架で死んでくださったお方であります。そしてこのイエス・キリストを救い主として信じるならば、その罪を許し、神の子供としてくださるというふうに、神様は約束してくださっております。神様は私たちを神の子供として、神の家族に招き入れたいというふうに願っていてくださるお方であります。ヨハネの福音書の3章の16節も開いてみたいと思います。少しページをめくっていただきまして、ヨハネの福音書の3章の16節、聖書の中の、聖書とも言われる、御言葉であります。お読みいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神はその一人子、すなわちイエス・キリストをこの罪汚れた世にお与えくださるほどに、私たち一人一人にお与えくださるほどに私たちを愛してくださいました。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく、イエス・キリストにあって永遠の命を持つためであると語っておられます。一人として滅びることなく。神様の前にもうどうでもいいと思われている方は一人もいません。どれほど神様に罪を犯し、神様に背を向けていて、今神様に対して神様を悲しませることをしていたとしても、神様がもうこの人は諦めたと言っている方は、神様からもう切り離されている、もう見捨てられている人は一人もいません。神様はどんなに神様から離れていたとしても、その人が神のもとに戻ることを願っていてくださる方であります。永遠の命を得てほしい。永遠の命を得て、神の子供とされ、神の家族、神のその一つの家族、ワンチームになってほしいと、神様は願っていてくださるというふうに思います。最初に、暦の話が平林県から出ました。あと、一週間ほどで立春になります。実は、この、水谷先生の本のに、水谷先生が、サインをしてくださったんですけども、そのサインは、ちょっと独特な字なものですから、わかりますでしょうか、これ。春。春、来ると書いてあるんです。これは、辞書で調べましたら、春雷と書いてありましたけども、おそらく、水谷先生の心の中では、春雷と読むのではなくて、これは、春は来る。そう心の中で思いつつ書いていらっしゃるというふうに、私は、思いました。別の、三田先生が書かれた別の本の中で、冬来たりなば春遠からじというサブタイトルがついている本があります。これはあることわざなんですけども、冬が来たならば、やがて春が来るように、今人生の中の冬と思えるような厳しい、辛い、悲しい時かもしれない。しかし、季節が厳しい冬から春がやってくるように、あなたにとって今厳しい状況であったとしても、必ず春はやってくる。そのことをその本の中で語っておられます。そして 私この本を読んで、そして、もっと三谷先生の本が読みたくなって、中古の本なんですけど、買いました。そうしましたら、その本にも三谷先生のサインがありました。おそらくその方は三谷先生の講演会に出て、サインをしてもらったんだと思いますけど、そのサイン、そこに書いてあったサインはちょっと違っていて、漢文帳って言ったらいいんでしょうか。春遠からじ。春来たりならば春遠からじから多分取って書かれたんだと思います。春は遠くないよ。そして、最近の三谷先生のサインは、春来る、春来というんでしょうか。これは多分、もしかしたら、字数をちょっと減らそうということもあったのかもしれませんが、おそらく同じような、思いから書かれたんだと思います。今、厳しい、人生の中で厳しいと思える時にあるかもしれないけれども、必ず春はやってくる。そのことを信じて生きていってほしいという願いを込めて書かれたものであると思っております。私にとってもとても心に残るこの言葉でありますけれども、私たちも毎日の歩みの中で様々な試練といいましょうか、困難なことがあると思います。病気であったり、また様々な人間関係であったり、人それぞれ苦しいこと、悲しいこと、辛いことあると思いますけども、神様はそれらを通して神様にそのことを祈り、委ねることを願っていてくださるかなと思います。私たちは毎日が自分の思い通りであって順風満帆であったら、何かこう自分の力を過信して、自分の力で生きていけるように思いやすいものではないかと思います。私なんかそうだなというふうに思います。もし、全てが順調であったら、なかなか神様にへりくだって祈ることもできない部分があるのではないかなと思います。しかし神様は、それぞれの方に、それぞれの重荷と言いましょうか、困難なことを与えてくださっておりますけども、それは神様により近づくために、神様のそばをより近く歩むために与えてくださっている恵みだと思います。そして神様は私たち一人一人に、このイエス・キリストを信じて、イエス・キリストにある命をいただいて、神の子供、神の家族となってほしいと願っていてくださるお方であります。聖書は、非常に厚い本でありますけども、この今お読みしましたヨハネの3章16節、この御言葉を信じるならば、その信じるだけで、その信仰によって救われると神様は私たちに約束してくださっております。人の言葉というのは移り変わっていきます。流行語大賞を受賞したような、その時には知らない人が誰もいなかったような言葉であったとしても、何年かすれば人々の記憶から忘れられていくこともあります。しかし聖書、すなわち神の言葉は常しえに変わることがありません。また、ヨハネの福音書の中には、イエス・キリストは言葉として紹介されておりましたけれども、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがないお方であります。このいつまでも変わることのないイエス・キリスト、そして常しえに変わることのない神の言葉を信じ、神の子供、神の家族とされることをお勧めして、メッセージを終わりとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。